核融合ニュースダイジェスト。いやー、核融合来てますね。
来てますね。
いや、本当このポッドキャストやってみて、なかなか評判も良くなってきてますので、
うん、あ、本当ですか。
そうなんですよ、盛り上げていこうと思ってます。
いいですね、やっていきましょう。
頑張りましょう。この番組は最近何かとメディアを探す核融合ニュースをプラズマ核融合学会に所属する若手科学者が技術的に切る正しく面白いポッドキャストです。
うん、お届けするのは正しく面白いって、
あ、そうなんですよ、
もはや矛盾してますけどね
いやいやいや、正しく面白いのもいいじゃないですか。
なるほど、やってみましょう。
ただただ正しいのに、ただただ面白い番組をやっていきたいなと思っていますよ。お送りするのは大阪大学の岩野と
九州大学の武田、そして
ニフスヘリカルフュージョン社の後藤です。
この番組はプラズマ核融合学会の専門委員会ザ・アウトリーチの支援を受けて活動しています。これ前回まで3週目までは1回目で撮って、うん、今回間を空けてしばらく便に録音してますけど、もう勝手が全然思い出せませんね。
もう思い出せませんね1週間前のことなんかね。
いや、本当ですよ。その間にちょくちょくいろんなニュースが流れてるなと思って、今何のニュースを話そうかみんなで議論してたんですけど、ああ、そういやこんなことあったなっていうぐらいの記憶がおかしいになってしまいましたね。
確かにニュース見るたびにね、このなんかポッドキャストで話したら面白いだろうなと思うんですけど、間が空いちゃうんですね。
そうですね。でも振り返りながら話していきましょうか。
そうですね。
今回とりあえず GT60SA の話があるということで、武田さん、ちょっとそれご紹介お願いいたします。
いやー、まあ、まずその JT60SA っていうこのアルファベットの羅列が難しいと思うんですけど。
そうなんですよね。しかもこれ、うん、60っていう人と60っていう人とただ SA っていう人がいたりして
わけわかめですよね。なので、
はいはい、
ここは一応まずは一般向けのニュースである NHK から読んでいきたいんですけども、これ NHK の茨城のニュースウェブから読んでいきたいと思います。6月5日のニュースですね。見出しなんですけれども、核融合研究施設最先端の実験装置の稼働始まる那珂市ということで、次世代エネルギー源として期待されている核融合の研究を行っている茨城県那珂市の施設で、先月末から最先端の実験装置の稼働が始まり、今年秋にも核融合を起こすために必要なプラズマと呼ばれる状態を作り出す予定だということです。というところから始まってるんですけれども、まずこの一段落でわけがわからないと思いますが、まずこの核融合の研究を行っている茨城県那珂市の施設でっていうふうにあるんですけれども、これが先ほど今野さんがおっしゃった JT60SA ということなんですよね。
この施設は QST のことを指してるかもしれないですよ。
あー、また新しいアルファベットが出てきてしまいましたねこれは良くない。先に行きましょう。実験装置 JT60SA は650億円余りの予算をかけて日本と EU が共同で建設し、核融合と呼ばれる反応を研究するものです。機構は5日会見を開き、核融合を起こすために必要なプラズマと呼ばれる状態を作り出すための実験を先月30日から開始したと発表しました。ということで、正直ちょっと言葉がふわふわすぎていてわけが分かっていなくてですね、核融合を起こすために必要なプラズマと呼ばれる状態を作り出すための実験をというのはちょっと説明してもらってもいいですか。
じゃあここは後藤さん、ぜひお願いします。
あ、はい、なんかすごくまどろっこしい方だなと私もニュースを見て思ってしまったところあるんですけど、プラズマというのはまあ簡単に言うと、まあ非常に温度の高いガスだと思ってもらえばよくてですね、電気が流れるガスという言い方もしたりするんですけども、まあ、とにかく物の温度をどんどん上げていくと最終的にはこのプラズマという状態になります。
うん、
まあ、核融合すごい高い温度がじゃないと起きない反応なので、核融合を起こそうとして高い温度を作ろうとすると必然的にプラズマの状態になるんで、ので核融合を起こすためにプラズマが必要だというのは言っての通り何も間違ってはないんですけども、そういう意味ではプラズマを作るのはまあある意味当たり前であって、なんていうんですかね、こう日本語の読み方が難しいのかもしれないんですけど、プラズマが何でもできればいいわけではなくて、プラズマの中にもいろんな条件があって多分それを満たさないといけないんですけど、はい、なんかそれを多分うまく説明できてなかったとか言ったら怒られるかな、記事を書いた人がちょっとうまく読み取れなかったのかなという感じがちょっとしますね。
一般の人はちょっと難しいですよね。でそもそもだって、核融合やってる学生さんもそもそも核融合とプラズマっていうのを何が違うんだろうって思ってる学生さん多分いっぱいいると思っていて、この2つは違うんですか？
そうです。プラズマっていうのは先ほど言ったように、まあ、どんなものでも温度を上げるとそういうものにはなるんですけども、
うん、
まあ、それの中でさらにその核融合が起きるようなプラズマっていうのはもっと限定されてまして、
うん、
まあ、要は温度とあと密度、要はプラズマの中の粒子の数ですね、
うん、
が一定以上ないと核融合が起きないので、
うん、 この温度の一定以上っていうのがただの雑白な目安ですけど、よく1億度とかって言われるそういう超高温っていうことなんですね。
あ、そうですね、はい。
このよく超高温1億度っていうと、この容器が溶けるんじゃないかとかそういう反応よくされますけど、そういう心配はないんですか？
あ、そうですね、これはよく皆さんに私も質問されるんですけど、温度が高いっていうとものすごくエネルギーがたくさんあるように思っちゃうんですけど、まあ、分かりやすい例で言うと、そのお湯に手を突っ込んだらお湯の温度60度ぐらいでも大やけどするんですけど、
はい、
サウナって蒸気なんで100度超えてるはずなんですけど、
うん、
中入っても大丈夫ですよね。
で
その違いはまさに粒子の数の違いがありまして、要はお湯はすごく粒子の数が密集してるというか数が多いんですけど、
はい、
サウナの方はもっと薄いの で結局その物の持ってるエネルギーっていうのはこの数と温度の掛け算なんですね、
うん、
で核融合のプラズマすごく温度は高くて、なんか矛盾してるじゃないかって言われてたんですけど、さっき密度も高いとは言ったんですけど、これは我々の研究者の世界では高いんですけど、まあ、一般の物質に比べるとすごく薄い希薄なものなので、うん、まあ、これが仮に壁に当たったりしても、まあ、その壁が溶けてしまうとかいうことではなく、もちろんちょっと温度上がっちゃうと思うんですけど、むしろプラズマの方が冷やされて消えちゃうんですよね、
はい、
ので消えないようにむしろ、まあ、プラズマ基本的には何かその磁石の籠を作って壁から浮かしてるんですけど、
はい、
プラズマ壁が溶けないようにするためというよりはむしろ逆でプラズマが冷えないようにするためといってる方が正しいかなと思いますね。
なるほど。じゃあこの核融合を起こす実験装置というのは基本的にはそのプラズマを作る実験装置って、そういうことなんですね。
そうですね、作ってかつその温度と密度をさっき言った非常に高い、まあ、例えば1億度というところに上げていく実験をするということですね。
いや難しいですよね。いや今回金額でね、今その650億円余りに予算をかけてっていう記述があるんですけど、なんか650億円でもう核融合できるんだったら安いんじゃないかってそういうこと言う人もいると思うんですけど、
安いですね。安いでしょ
う。安いですか。
価格じゃないですか。まあなんかちょっと昔の記憶でおぼろげですけど、これ JT60SA と呼ばれているのはもともと JT60 っていう装置がありまして、
うん、
それは真空容器、多分ここでプラズマと呼ばれる状態を作り出す実験っていうのは真空引き始めたって意味だと思うんですけどその真空装置の容積が60リューベっていう量だったので JT60 という名前がついてたんですけど、うん、そこから回収して JT60U になって、
うん、
今この JT60SA っていうのは JT60 がスーパーアドバンスドっていう意味ですね。
かっこいい
ね。2回目の回収というかほぼ総特価だったんですけど、そしてこういうかっこいい名前になって、決してタバコと何か関係があるわけではないジャパントーラスの JT60SA という呼び名方をしてて、皆さん区別するために SA って呼んだり 60SA って呼んだり、ほぼ JT のことを説明する人はいませんね。あ、で関係なかった。で、そもそもその JT60 の時代の建設費は2000億円ぐらいかかってたと、はい、なんとなく記憶してるんですけど、これちょっと間違ってたら申し訳ないですが、で今回中身全部入れ替えたんですけど、650億円で済んでるっていうのは、しかも日本単独じゃなくて EU と一緒にやってそれぐらいで済んだっていうのは、はい、すごいいいお金の使い方をしてるんじゃないかなと思いますね。当時と比べてもちろんインフレしてますし。
そうですよね。今回この、ね、JT60SA、まあ、難しいの呼び名ですけど、世界にたくさん核融合の実験装置がある中で一番有名なイーターというもの、これもどこかで話すと思いますが、これ下手すると2兆円とかお金がかかっている中で、この JT60SA650億円ということですけれども、世界の核融合装置の中でこの JT60SA ってどんな位置づけなんですか？
もともとですね、日本は結構その世界の核融合コミュニティって ITPA ってところがあるんですけど、まあ、核融合コミュニティって言い方しちゃうとまずいんですが、インターナショナルトカマクフィジクスアクティビティっていうやつですね、うん、そこで大きいトカマクを持ってると世界中で持ってるところが集まって、はい、まあ、個々の技術に関して会議するっていう場なんですけど、
はい、
日本どうしてもそこのプレゼンスが非常に弱くてですね、
うん、
60U の実験が終わってしまってからなかなか発表することができなくて、
ま
あ、LHD とかの人が発表はしていたんですけど、
うん、
まあ、そもそもトカマクフィジクスっていうのに LHD が出てくるっていうのもちょっと 、はい、メディカル型で違うのでどうなんだって空気もあったりして、はい、かなり日本の核融合物理のプレゼンス弱かったんですよね。
なるほど。
でずっと 60SA の計画話ばっかりしてたんですけど、まあ、今回やっとあのまっとうに実験が始められて、しかも EU と共同でやってるので、
はい、
あの非常に国際的に価値が高い装置だと、呼ばれてくると思います。あとはサテライト投下膜の話とかしますか。これ今どうなってるんでしょうね、サテライト投下膜って。
まあその話はそのまま生きてると私は思ってますけどね。あの、うん、まあ、要はそのイーターという大きな装置で、まあ、国際的に実験をしようとしてるんですけれども、まあ、その先を見据えてですね、ちょっとあのこういうちっちゃい、まあ、ちっちゃくはないんですけど、まあ、イーターよりはちっちゃい装置で、またちょっと新しいキーワード出ちゃうんですけど、あの高ベータと言いまして、
うん、
非常にあの閉じ込めようとしている磁石の強さに対してプラズマの圧力はすごい高いような状態、まあ、これがうまくいくと、うん、あのすごく経済性が良くなると言われているんですけど、まあ、そういったあのちょっと先進的な実験をこれを やることで、まあ、そのイーターを補完しようと、
なるほど、
いう話がありまして、まあ、その位置づけもありますね。
うん、今言っていただいたサテライトトカマクというのがこの JT60SA ということなんですね。
そうですね、はい。
いや、今回やっぱりプラズマって難しいなって改めて思いましたし、やっぱりこういった実験装置の話をしていこうと思ったら、中核である親玉のイーターの話をどこかでしなければいけないなと思っているので、その辺もこれから見ていきたいですね。
そうですね。
ただ今回いろいろ面白いなと思ったのが、先ほど読んだのは NHK のニュースなんですが、あの QST-JT60SA の母体である国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構というところが出しているオフィシャルなプレスリリースといろいろ違うなというところがあったので面白かったので、少しこちらも紹介したいと思います。こちらのプレスリリースはまず JT60SA のちゃんと説明から入るわけですね。 JT60SA は通常エネルギーの早期実現を目指し、イーター計画と並行して日曜が共同で建設をした超電導のトカマク型の実験装置です。
まさかさっきの NHK のニュースで超電導の話なかったですね。
どことも出てなかったですね。
超電導の準備をしたっていうニュースだったのかもしれない。あのこのリリースに読めば分かるんですね。はいはいはい。
まあ、リリースの中では、まあ、JT60SA が経験をした、実験損傷の話ですとか、そういったものが あるわけですが、今回何が始まったかと言いますと、初プラズマ、ファーストプラズマを達成するために必要な性能確保できたため、統合試験運転を再開をしたものです。統合試験運転はすでに開始をした真空排気運転、その後の超電導を超える冷却、充電試験等を経て、複雑な JT60SA の全システムが設計通りに連携して機能することを実証するのが目的であり、その中で今年秋の初プラズマ発生を目指します。
なるほど。これを言い換えればさっきのフレーズになりますわ。
さっきのフレーズ、まあでも核融合を起こすために必要なプラズマと呼ばれる状態を作り出すための実験ですから、ね、
この統合実験って呼ばれる統合運転、なんだっけ、はい、統合試験運転、この専門用語が僕も初耳だったんで、めちゃくちゃ内部の用語をリリースに使ってますね。もうこういうしかなかったのかな。
まあ、他に一応中はついてるんですよね。統合試験運転とは、動作を確認するために行う一連の運転、具体的には真空排気陸試験から始まり、超電導コイルの冷却と通電試験、その後実際にプラズマを発生させ、その制御も含めて全体の動作を確認する一連の運転を指します。
え、じゃあ発生させてないから統合試験運転できてないじゃないですか。
統合試験運転を再開したということですから、このどこの段階にあるかというのは多分まだ、
統合試験運転の試験を再開したらだって。
まあでも確かにここにプラズマを発生させるとこまでを含めたんですね、なんか、
うんう
ん、そういう定義なので、まあ、それをあの NHK 側としてはまあ確かにそこまでを含んでる、その一連の作業が始まったんだからプラズマを発生させ始めたんだっていう風に解釈しても間違っていないんですけど、うん、まあ実際にはだからプラズマが発生するまではまだまだいろんなプロセスがここからあるということですよね、
うん、そうですね。であとこの記事でね、やはりもう一つ注目したいのは、この UST が出してるオフィシャルなプレスリリースの中には一言も核融合は、まあ、ちょっと出てきますけど、基本核融合という言葉を使っていないんですね。フュージョンエネルギーというふうにちゃんと言ってるわけです。 それが NHK の方では、はい。
ああ、そうですね。このフュージョン・フォー・エナジーと混じってすげえややこしいのに、フュージョンエネルギーを使い続ける決意。
まあ、もともとね、フュージョンエネルギーっていう言葉を使い始めた、背景の一つに、欧米ではフュージョンエネルギーと呼ばれています。という自分から始まってるわけですから、ね、間違ってはいないのかもしれないんですが、このフュージョンエネルギーというのを、こちらのフュージョンコミュニティの方からは、しっかりと使っている一方で、メディアからは、残念ながら無視されていると、そういう状況もあるわけですけれど、どうですかね、なんか、今このフュージョンエネルギーもそうですけれども、統合試験運転という言葉の説明も含めて、このあたりの専門用語を一般の方々、報道の方も含めて、どうやって広げていけば分かっていただけばいいんですかね。
それがこのポッドキャストなんじゃないですか。みんなに聞いてもらってね。わあ、すごい専門用語の嵐。これは大変だ。
で、本当に今回この QSC のオフィシャルな、まあ、プレスリリースも、本当に、まあ、A4 で言ったら、まあ、半ページ、1ページぐらいの中で、専門用語の解説の方が長いという、すごい大変な状況ですね。
まあしょうがないですけどね、難しいことやってるんで、うん、で実際やっぱり僕らからお勧めしたいのはですね、
はい、
現地にぜひ興味ある方は行ってもらって、年に数回見学会もやってますし、団体さんになれば申し込めば、はい、受け入れてくれるオープンな場所ですので、もちろん白衣をちょっと上から羽織ったりで、埃が出ないようにしたりとか、ヘルメットかぶったりっていうのはもちろんあるんですけど、自由に見学させてもらえる施設でありますので、
はい、
ぜひ見に行ってもらってですね、
うん、
でこんな固いことを言わなきゃ確かに難しいよなっていうのを肌で感じてもらえると、すごく伝わるんじゃないかなと思いますので、ご興味ある人はぜひ行ってみてください。
本当ですよね。いや、こういう核融合の実験装置ってすごくかっこいいので、ぜひ見ていただくだけでもだいぶ違ってくるのかなと思うんですけれど、これ場所、茨城県中市っていうのは、まあ、どのあたりなんですか。
茨城県の県庁所在地の水戸からもう少し北に行ったところになりますね。
はい、水戸からもう少し北に行ったあたりなんですね。まあ、こちら公式のウェブサイト見ていただければ詳しい情報書いてありますけれども、基本的に見学ご希望の方は2週間前までにご相談くださいということで、
平日の行けますね、2週間前って
1週間前、まあ、ギリギリまで行きますね。まあ、朝9時半から17時までで、見学の所要時間も1時間から2時間まで大相談ということで、ご希望に合わせてアレンジをしていただけるということですし、対応可能人数も1人から40名ということで、なかなか
柔軟性
が高いと思うんです
ね。1人から行けるんですか、これ。
1人で2時間とか超豪華じゃないですか。
すごいな、太っ腹やな。
ですね。
しかも、すごいこと書いてますよ、これ、はい、核融合炉の機器を遠隔保守するロボットアームの操作体験ができます。
本当ですね、2時間だと
すごい、そんなことやらせてもらえるんですね。
ね、ジョイスティックで動かするでっかい UFO キャッチャーって言ったらいいんですかね、そんなような装置もありますよね。
なるほど。
予約の受付先としては中研究所の庶務課ということですので、一度ホームページ等をご覧いただければというふうに思います。
いいですね、このご時世に直電で予約が取れるっていう。わ、すごいな。
ついでに宣伝しておきます。あの私の所属している核融合科学研究所も同じような見学は受け付けてますんで、まあ、今見てみて結構同じぐらいだなと思いましたね。多分うちも1名から受け付けてたと思いますし。
本当だ。ただ
ですね、
ちょっとずつ数字をこうやって見ると負けちゃってますね、しかし。
あ、そうですか。
今日は2時間までは行ってないし。
あ、本当だ。
最大30名になってるし。
ロボットアーム操作できないんですよね。
そうですね、ちょっとこっちはそういうのないんで、ちょっと羨ましいなって今思っちゃいましたけど、まあでも、ちょっと、こちらの岐阜県の土岐市といって、名古屋からだいたい1時間ぐらいのところにありますので、
プレミアムアウトレット近いですね。
はい、水戸は遠いなという人は、ぜひこちらも。
いや、まあでもこれって本当に贅沢な話で、まあ、どういった方が見学作用いただけるのか分かっていないですけれど、本当に世界最先端の装置を実際の専門スタッフの方に案内してもらえる機会というのはあまりないと私は思っているので、ぜひこういうところを積極的にご覧いただけるとありがたいなと思いますし、もしかしたら NIFSに行ったら、まあ、呼んだら後藤先生が出てくるかもしれない。
ああ、確かに。 いやそうですよ本当に。だって紙を噛んでなんて年に1回めちゃくちゃ抽選した人しか見学できないっていう、
うん、
もう、まあ、あれは
場所がね、
場所があれですけどね装置の特性っていうのもあるとは思いますが、うん、僕らは割とオープンな組織ですのでぜひ見学にしていただければと思います。はい、では今週ちょっとなんかいろいろ宣伝もさせていただきましたが、僕らがですねオフィシャルのアウトリーチの活動ですので、まあ、こういったような宣伝盛り混ぜながら、うん、皆さんに有益になるかなと思ったものを紹介していければと思っています。
うん、本当にぜひ一回ご覧いただきたいというか見てほしいですね、核融合の実験装置。
そうですね。で、まあ、その情報を詳しく聞きたいっていう人は、まあ、近くの大学とかでオープンキャンパスとかやってるところも多いですので、近くの大学のオープンキャンパスっていうのもですね、その大学に受けたい人だけじゃなくて本当に近隣の方に公開してるものですので、うん、まあ、そこの先生方にご質問していただけるっていうのも僕らとしてはモチベーションがありますので、そういうところもぜひご利用いただければと思います。
は
い、
本当ですね。大阪にいる方はぜひ反対の井原さんに今度来ていただいて、はい、
そうすると僕の可愛い学生たちが一生懸命説明してく
れる自分じゃないっ
ていう、いやいや僕がいるときはご説明します。
そうですよね、
はい、じゃあ今週はこれぐらいにしてまた来週よろしくお願いいたします。
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございました。